知ってる。隣のクラスのケイ君、ユウヤ君、ミソオちゃんって探偵やってるんだって。それでね、前のお休みに古いお城に冒険に行ったら仮面悪魔に会っちゃったんだって。そしたらもう大変、お城が消えるわ、暗号が落ちてるわ、悪魔が宙に浮かぶわで、とんでもないことになってるみたいだよ。一緒に3人に詳しい話を聞きに行ってみない？
あなたは。それはビルの外に面した窓をシュッとよぎっていった影に過ぎませんでした。時間にして何分の1秒。うっかりしていたら見落としていて当たり前。それでもそれは3人をはっと立ち止まらせ、顔を見合わさせるに十分だったのです。一瞬遅れて下の方からドサッと何かが地面に叩きつけられるような音がしました。その音にケイたちは我に返って、
え、今のってもしかして。
やだ、変なこと言わないでよ。
まだ何も言ってないよ。でも確かに。
その続きを誰もが口にしようとしてごくりと飲み込んでしまいました。とても彼らには今落ちていったあれは間違いなく人間の体だったなどとはたとえそう思っていても言えなかったし、ましてそれを確かめるために窓から下を覗くことなどできなかったのです。
とにかく今は上へ急ごう。せっかくここまで来たんだから。そうしよう。
ゆうやの提案に救われたように彼らはあと少しとなった階段を駆け上がりました。屋上に通じるドアを開けた途端、下から想像したよりはるかに大きく、はるかにまばゆく光り輝いた地球印万年筆の電飾広告が彼らの目に飛び込んできました。屋上は大して広くもなく、しかもやや不規則な形をしています。そのため 巨大な球形のネオンサインは場所によっては外にはみ出しそうになっていました。高圧電流を使う関係でしょうか、ネオン管は絶えずビリビリジリジリと音を立て、色が次々に変わるだけでなく、明るさも強くなったり弱くなったりして、まるで宇宙から飛来した生き物のようです。3人はしばらくその様子に見とれていましたが、
ほら、あんなところに出入り口みたいなのがあるぜ。
ゆうやがある方向を指さしながら言いました。見ると確かにネオン管の一部がちょうど横開きの戸のようにずれて、幅1メートル弱ほどの四角い穴が開いた箇所があるではありませんか。球体の中はガラン堂で、ここなら人間の一人や二人楽に身を潜めることができそうです。これが隠れ家だとしたら、こんなに巧みなものは滅多にあるものではありません。下からネオンサインを見上げる誰がここにこんな空間があると想像するでしょう。いやいや、皆さんが気づいていないだけで、都会にはこんな秘密の場所があちこちにあるのかもしれません。それはとにかく、3人はゆっくりとその入り口に向かって歩き出しました。近づくにつれて胸がドキドキし、中へ入ったが最後、扉がピタリと閉まってしまい、それきり永遠に出られないのではなどとヒヤヒヤしてくるのでした。それでもようやく入り口から半歩足を踏み入れようとした時です。その中に見えたものにケイたちははっと立ち尽くしました。その後それぞれがつぶやくには、
この人は、
そうだよ、あの時の、やっぱり本当にいたんだ、夢でも幻でもなかったんだ。
自分たちなりに必死に考え推理した結果が少年探偵たちの目と鼻の先にありました。球形のネオンサインの内側、それは外から見たのとは大違いの粗末な壁に囲まれ、最低限の道具だけを置いた小部屋でした。そしてそこにいたのです。あの不気味な建物の牢屋にいた美少女が、その後恐ろしい仮面の悪魔にさらわれたあのお姫様が、怯えた表情で椅子に腰掛けていたのです。3人はゆっくりと球体の中に足を踏み入れました。 K も優也も推理が的中した喜びより、ただただ呆然とするばかりでした。一方瑞穂だけはそんな二人とは全く違う驚きに打たれているようでした。
あなたは。
瑞穂はやっとのことで言いました。どうしたんだろうと、Kと優也が彼女の様子に気づいた時でした。瑞穂は思い切った調子で美少女にこう呼びかけたのです。
そうよ、やっと思い出した。あなたはひょっとして歌手の遠中美優さん？
え？Kと優也は顔を見合わせました。瑞穂が囚われの美少女のことを知っているらしいのにもびっくりしましたが、まさか名前まで飛び出すとは。待てよ、遠中美優？どこかで聞いたことがあるぞ。しかも歌手だって。
あ、そうか。
K は心の中でつぶやきました。
僕はまだテレビとかで見たことはないけど、すごい期待の新人だってアイドルファンの連中が言ってたっけ。
ゆうやを見ると彼も同じことに気づいたようです。そういえば あの森の中の建物にたどり着いた時、途中で一緒になったメガネにヒゲの男の人は、
チャオプロダクションのヤモリだ
と言っていました。あの時は何のことかと思いましたが、あの美少女が歌手の遠中美優なら、芸能プロダクションの人が訪ねてきてもおかしくないわけです。その目的は分かりませんが、でも相手の名前が分かったからといって謎は解けるどころか一層深まったようです。だってそうではありませんか。そんな有名な人がどうして大昔の陽気城のお話みたいな奇怪な事件に巻き込まれ悪魔にさらわれたりするのでしょう。でも一つはっきりしたことがありました。この美少女が伝説の登場人物なんかではなく、時代のトップで活躍するアイドル歌手ならば、あの仮面の悪魔も本当の悪魔なんかではなく、誰かのチャチな変装に違いありません。無論魔力なんかあるわけもなく、その正体は意外につまらない悪人で、そんなことを考えかけたその時でした。三人の耳にあの笑い声が聞こえてきたのは、最初は低く小さく、うふふふ、じきに大きく、えへへへ。それがたちまち大きくなって、まるで爆発するように、わっはっはっは、笑い声だけではありません。美少女の背後の暗がりにぼーっと浮かび上がった顔、それはあの悪魔の仮面だったではありませんか。うわっ。3人は恐怖に駆られ、それでも手を取り合うのは忘れずに地球2型のネオンサインを飛び出しました。一緒に遠中美優を救い出す余裕などあるはずもありませんでした。次の瞬間、恐怖の叫び声が上がりました。やっとのことで屋上に飛び出した K、優也、瑞穂。しかしそこで彼らを待っていたのは、たった今中にいたはずの悪魔でした。コンクリートの床の端っこにあの恐ろしい仮面をかぶり、その下から足元まですっぽりマントでくるんで突っ立った姿は、夕暮れ前のどんよりした空の下で例えようもない恐ろしさでした。今にもあいつがこっちにやってくる、今度あいつに襲われるのは僕らだ、あいつにさらわれて僕らはどこか遠くへ連れて行かれるんだ、そんな恐怖に駆られ三人は身動き一つできませんでした。悪魔のやつがふわりと大きく飛び上がった。もうダメだ、やられてしまう。お願い、助けて。そうではありませんでした。体重などないみたいに体を浮かせた悪魔は、ついでくるりっと宙返りしたかと思うと、屋上の外側へ、そのままケイたちの死角へ姿を消したのです。あっけに取られた三人は慌てて屋上の端っこに走り寄りました。柵も何もないそこからは、あまり身を乗り出すと落ちてしまいそうでしたが、見た限りではあの悪魔の姿はどこにもありませんでした。またしても不思議な消失マジック、あまりといえばあまりな成り行きに、Kも瑞穂もゆうやさえも何もする気力が湧いてきませんでした。そんな彼らのしびれたような頭に、やがて悪魔の高笑いに変わって聞こえてきたもの、それは次第にこのビルへと近づいてくるパトカーと救急車のサイレンでした。同じ頃、 地球印万年筆のネオン輝くビルの下の道路では、突然上から降ってきた人間のせいで大騒ぎになっていました。サイレンはそれを見た近所の人が慌てて110番と119番に電話したためでしたが、後の方、つまり救急車はもう呼んでも無駄のようでした。あれだけの高さから落ちては仕方のないことでしたが、そこで転落死していたのは、長く毛を伸ばし眼鏡をかけてひげを生やした中年の男の人でした。そう、さっき K がふと思い出したあの人物。彼らが紅岳の山道で出くわしたチャオプロダクションのヤモリを名乗る人物に他ならなかったのです。
探偵ごっこはもうやめるように言ったのにダメじゃないか。わしや森江君の言いつけを忘れたのかい。
ごめんなさい。
次回、陽気城の秘密。